愛媛大学研究室からこんにちは。
愛媛大学では3つのことを担当しています。1番は大学教職員の能力開発、2つ目が学生のリーダーシップ育成、そして3つ目が広報活動となります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は広報室副室長、講師県教育企画室講師、阿部光信先生にご出演いただき、大学教職員の能力開発プログラムについて伺います。阿部先生は仙台のご出身ということで、愛媛にいらっしゃるまではもうほとんど仙台でお過ごしになって、
もともと山形が近いところにあって、
はい、
山形が松山に似てるんですね。
町
の真ん中にお城があって、
はい、
お堀があって、その周りに町が構成されているというところで、非常に身近に感じることができました。
山形は確か芋煮が名物 で、
そうですね、同じものがあると思って楽しみに食べたら全く違うもので驚いてしまいました。
そうなんですか。芋煮はどんなお味なんですか。
山形の芋煮は、
はい、
醤油ベースで牛肉と里芋で身が構成されているものなんですね、
はい、
でも仙台の場合はそれが味噌仕立てになって豚肉なんですよ。ですから仙台だと豚汁になるかなと思うんですけれども、
はい、
芋煮とで、僕にとったら山形が芋煮、
はい、
愛媛に来て芋炊きを食べたら、はい、練り物が入ってたりとか、ちょっと甘かったりとかして、
はい、
随分とお国柄で違うもんだなと。でも河原でやるというところでこの部分は共通だなと。
距離は離れてますけれども、何か心が通うところがありますね。
そうですね、本当に違和感なくこちらの方に溶け込ませていただいたかなというふうに思います、
はい、そして愛媛大学にいらっしゃるまでは専攻は建築の方をしていらっしゃったり、またそこから職員のお仕事をされていらっしゃったりと。
はい、そうですね、大学時代建築を選んだのは父が設計の仕事をやってたので、
はい、
それがきっかけでした。で、就職するときにゼミの先生からお前は教える役をやれというふうに言われて、専門学校の教員になったわけです。で、その専門学校に新しく大学ができるって言った時に、
はい、
専門学校は高校と大学の中間的位置づけで、うん、担任が専門教育の担当から就職指導、生活指導まで全てを担ってたんですね、
はい、
学生支援なんかも自分でやっていたというところから、新しい大学ですから学生のサポートができる人材が欲しいということで、僕に声がかかりました。
職員のお仕事をやってみて何かこう感じたところというのはありますか。
大学に移って初めて思ったのは、はい、なんで大学の先生は学生にもっと関わらないんだろうなと、専門教育の中では密に関わってるんでしょうけれども、はい、どうしても今の子たちは悩んだりとか、あるいは私生活の中で自分のこれからどういうふうに生きていけばいいのかというのを考え、悩んでいるにもかかわらずそこのお手伝いができてなかったりとかしてます。ですから人格形成であるとか人間形成という部分においては職員もいろいろとやることがあるんじゃないかなというふうに思って、いろんなことをちょっとやっていきたいなと、またそういう可能性があるかなというふうに大学には思いました。
そういうことを感じになったのがまだ仙台にいらっしゃった頃。
その通りです。
それがなぜこの愛媛とつながってくるのかという部分なんですが
大学職員持ってるポテンシャルは高いんですけれども、はい、やはり学生と直接的に関わるという経験が少ないもんですから、学生との関わり方をやはり、学んでもらいたいと、
はい、
で、私自身専門学校で教えていたという経験もあるんで、その一部エッセンスは伝えることはできるんですけれども、ノウハウやスキルとしてきちんと伝えることは難しいなと、ですから研修をいろいろとやんなければいけないと思いながらも何をどうしたらいいのかわからない、そんな時にこの愛媛大学が中心となって展開されているスポットの研修会に出会いまして、ここでまず自分が勉強しようと、東北からただ一人の参加者でありましたけれども来させていただきました。
わー、スポット、
はい、
これはどういったもの
ですか。四国の中の教職員の能力開発の、プログラムです。
参加されてみていかがでしたか。
一般的な研修会はどうしても 一般企業を対象にした研修会が多いと思うんですが、はい、スポットの場合は大学人を対象とした研修会だったので、事例も身近なものでありましたし、うん、抱えている問題も皆さん同じ意識ですので、非常に実のある研修でありました。
仙台に戻られた後にまだ交流が続いたことから、はい、愛媛大学にいらっしゃるような、
はいはい、研修のノウハウを盗むつもりがミイラ取りがミイラになってしまったという ところです。
そして今阿部先生が担当していらっしゃるのが大学職員の能力開発、そして学生リーダーシップの育成、そして広報活動にも参加していかれるということで、はい、まずはその大学職員の能力開発についてなんですが、
はい、まあ、私が愛媛大学と出会った研修がまさにそれなんですけれども、はい、職員の能力開発の研修プログラムの企画立案、はい、そして、実施、それから評価まで行う、取り組みです。スポットの場合は加盟する四国の全大学の教職員が集まって、
はい、
今抱えている問題をすべて洗い出して、うん、その問題を解決するためにはこんな力が必要だろうと、でそこに優先順位をつけて、この力をつけるためにはこんなことをやったらいいだろうということで、ニーズに合った研修を作るというのがこの企画立案の内容になります。
じゃあもう現場の声なわけですね。
はい、
ミスマッチもありません。
ありません。
あ、素晴らしいですね、はい、でそのスポットの中心の役割を担っているのが愛媛大学で、
はい、その通りです。
平成22年には職員の能力開発拠点の認定を受けられたそうですね。
はい、その認定は全国で4校だけなんですけれども。
全国で4校ですか。
はいはい、うち3校が旧帝国大学と言われるグループの大学で、一般大学、地方の国立大学とすれば、うん、私ども愛媛大学だけになりました。旧帝国大学グループの大学は研究中心で行われたことに対しての結果を見ていくプログラムが多いようなんですが、
はい、
まあ、愛媛大学は実践ベースで研修を受講することで必要な力が身につく、そしてその身についた力を今度は皆さん方参加した大学で生かしてもらえるようなシステムを構築しています。
人材育成の方法、基本的にはどういったことがあるんでしょうか。
はい、基本的には3つありまして、
はい、
1つが自己啓発です。まあ、自分がこういうふうになりたいと思って自分から学ぶという意欲を持つことです。
はい、
それから2つ目が仕事を通じてスキルを身につける OJT、
はい、
そして3つ目が仕事をしながらだとなかなかできないので、あえて時間を作ったりとか研修を目的別にあるいは階層別にして効果的に行う OFJT というのがあります。うん、
研修はどういうような対象ですとか設けてらっしゃるんですか。
はい、私の担当する SD スタッフデベロップメントは職員を対象としまして、はい、まあ、現在100程度のプログラムが用意されています。
100程度、はい、
プログラムの内容は段階的そして継続的に行われるものとなっておりまして、はい、初任者レベルから係長、課長、それから管理職クラスの研修プログラムに分けられています。
そして SD とともに FD というものも終わりなんですね。
はい、はい、FD はファカルティデベロップメントと言いまして、教員を対象にした、同様の能力開発プログラムです。
先生は SD プログラムを担当していらっしゃるということですけれども、この SD プログラムの中での工夫っていうものありますか。
はい、研修プログラムが作られる時でもやはりニーズに合ったものを採用して、はい、構築していますので、実践に即したものを提供するようにしています。でこれを教えるスタッフが私もそうですけれども、はい、職員を経験した教員となっています。
職員を経験した教員さんが講師もされるんですか。
はい、ですから愛媛大学の特徴とすれば、はい、実務家教員というのがかなり多く採用されているんですけれども、つい私も2年前までは大学職員であったように、はい、もともとは大学職員だったものが大学教員に今身分を変えて授業に関わっていると。
はいはい、教える立場にもなってみよう、はい、そうすることで分かってくることって多いですよね。
はい、
きっと。
そうですね。はい、
でも研修というとちょっと行きたくないなとかめんどくさいなとか難しいなとかいろいろこうマイナスの思いを抱えながら受ける場合もあるんじゃないかなと。
そうですね、
自己を振り返ると思うんですが、
研修終了後の実施アンケートでは、はい、研修に参加したその経緯というのが上司に言われたとか、
はい、
組織から命令されて参加したという方たちが圧倒的に多いんですが、実際に受講してみて本当に良かったと、うん、で何が良かったのかというとワークがあって、
はい、
自分の考えを話しそれを整理することができたというのが満足度が高い理由ということで確認できています。一般的な研修はやはり座学で講師の話を聞いてそれをメモして持ち帰るというのが圧倒的に多かったと思うんですが、スポットの研修は SD、FD ともに実際に自分の体を動かして自分の頭を働かせて自分の考えを整理するプログラムになっています。
その受講する大学職員の方なんですけれども、職種としてはどういうふうに分けられるんですか？
大学職員の職種は大きく2つに分けることができまして、はい、1つが、管理部門、総務、人事、財務、会計といったような、グループの方たちです、
はい、
もう1つが、教学関係ということで、うん、学生あるいは学部教員と関わる部署、まあ、図書館であるとか、そういったようなところの職員に分けられます。
あの大学の教授と違ってずっとその研究ずっとその仕事というのとはまた違いますよね。
そうですね。大学職員は3年から5年でジョブローテーションといいまして、移動があります、
はい、
ですから一つの力を深く掘り下げるということも求められるんですが、それを次の部署で活かせるかというと残念ながら活かせてないという問題も正直あるかと思います。
ということはそういうための研修も用意されてるんですか？
はい、
あーすごい。
おっしゃる通りで、移動で新しくスキルが必要になった方たちにそのスキルを提供するプログラムも用意してあります。
だって100いくつあるんですもんね、はい、
そうですね。
自分が今必要としているものに合わせたプログラムということを選ぶことができる、
はい、
ということは専門を育成するというよりはスポットの役割というのはどういったことになってくるんでしょうか？
はい、ズバリ申し上げると汎用力の高い力を育成するということになるかと思います。
オールマイティーな
職員さん
は、そうですね、はい、そう考えると、はい、愛媛大学をはじめ、はい、スポット加盟の学校皆さんは、はい、素晴らしいですね
ありがとうございます
このプログラムを受けている皆さんは、はい、ただ愛媛大学がすごいのはこの職員だけではないんですよね。もちろん
そうですね。やはり愛媛大学は学生中心の大学、はい、これをミッションに挙げておりまして、
はい、
やはり学生が愛媛大学の中心にいると思います。
次回はですね、愛媛大学のリーダーズスクールの活動についてお伺いしたいと思います。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も広報室副室長講師兼教育企画室講師阿部光信先生にお話を伺います。